自分の人生の主人公は自分自身。こんにちは、パーソナリティの近藤京子です。自分らしく生きたい方、自分らしくちょっと生きづらいんだよね、そんな全ての人の応援団です。今日は実はね、声だけしかお届けできないのが残念なんですが、とっても素敵なゲストをお呼びしています。今日のゲストは
米澤武弘です。
はい、米澤武弘さんからは後ほどゆっくりお話を伺おうと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、今日は大阪スタジオからお届けします。はい、今日本当にね、すごいハンサムでかっこいい素敵なゲスト、米澤武弘さんにお越しいただいています。私が毎月とても楽しみに伺っているとあるお店を経営され、そこで素敵な笑顔と素敵なお料理を出してくださるんですよね。ちょっとご本人から自己紹介をお願いできたらと思います。
はい、東三区に新大阪も近いんですけど、そこで和食優という名前で和食のお店を出させてもらってます。
ご出身どこでしたっけ？
は大阪の吹田市になるんですけど。
じゃあ大阪生まれの大阪育ち。
はい、そうです。
なるほど。女性に年は聞きにくいんですが、男性にはズバリ聞くことにしてるんですけど
36です
ね、はい、まだ若いよね。お店をオープンして今どのぐらいだっけ？
9月から今日、1年
ちょうどね、はい、なので私も毎月と言いながら約1年通わせていただいて、本当に心のこもった美味しくて、かつ季節感のある旬の食材をね、いただかせていただいて、大不安のゆうさんっていうお店で、なので今朝までお名前は雄大さんかと思っていたら武弘さんだったというそれもちょっと笑っちゃいましたけど、どうなんでしょう、どんなきっかけで調理人を目指されたのか、
はい、
伺っても大丈夫？
はい、大丈夫です。
はい、
高校生の時に、うん、そのバイトをしたのがきっかけなんですけど、
うんうん、
そこで寿司を握りたいっていう、なんか男の初めになんかかっこいいなと思ってたんですけど、
はいはい、
それで回転寿司でまずやり始めたんですけど、
うんうん、
で高校生の時に握りのがしたいから、うん、ずっと練習してやらせてもらってたんですけど、うん、でそこで握らせてもらうようになったりして、
うん、
お客さんにありがとうとか褒められたりした時に、うんうん、これめちゃめちゃ楽しいじゃないかと、
うんうんうん、
給料以上になんかいいなと思って料理したいなと思い始めましたね。うんうん、
今まであまり話したことないんですが、実は私25年前に亡くした私の夫、元夫というか今天国にいるんですけど、彼もね実は料理人だったんですよね。お料理を作ることって創造性も必要だし、食材を大事にする気持ちも大切だし、何より食べていただく方のね笑顔や喜びに貢献をするので、本当にいい仕事だよね。
はい、
でね、そのゆうさんに行くと、実はお店の前にねテレビ出演しましたとかね
、
そういった感じで結構、メディアに出られた告知 の、 看板とかが置いてあるんですよね。
はい、
でその看板に実はねこう書いてあるんですね。海外の皇帝の料理人だった、
はい、
ね、ちょっとそこを詳しく教えてもらいたいなと。
あ、はい、僕がまず専属皇帝料理人ってあるんですけど、それはもう外務省から 依頼された専属の料理人であって、で海外に赴任するんですけど、うん、まあ、その時の領事と総領事さんと一緒に行かせてもらって、うん、って形でオーストラリアのブリスベンに、うんうん、っていう町で行かせてもらいました、
は
い、
なるほど、はい、私もねオーストラリアのブリスベンって行ったことあるんですよね、はい、確かそこから私は船に乗ってゴールドコーストまで、あ、はい、水路をね、はい、選ばせていただいた、うん、なんかとても思い出の町で、確か黒川紀章さんか誰かのビルとかもあったりする、
はい、
ね、有名な町ですよね。ちょっとそこで の,、はい、ご経験や、
はい、
ちょっと話していただけてもいいかなと、
はい、ありがとうございます。でまあ、最初にまず公邸料理人って僕自身も知らなかったのがまずあったんですけど、うん、でその時にまあ最初なんか友達とバーベキュー行った時に、うん、そこのなんか占いの得意な人と知り合いになった時にですね、うんうんうん、なんか占ってもらって、うん、海外が見えるって言われたんですね、うん、その人に。でその時って何言ってんねんっていうぐらいしか知らなくて思ってたんですけど、うんうんうん、でその後に接客をしてた北新地でやらせてもらったんですけど、うん、接客してる時にお客さんに公邸料理人って興味ないって言われたんです、
うんうん、
でそれ何ですかって言ったら海外でお食事を作るって、うん、ああなるほどと思った時に、うん、うちの親方が実はその元公邸料理人の人なんです。
なるほど。
でボストンとかでやられてたんですけど、うん、で親方からも言われたんです、うん、ちょうどその話が同じ1週間以内に3つ重なったんで、
うん、
あこれはもう運命やなと思って、ちょ生かしてくださいっていう形でやりますって言って、
うん、
でお話をいただいて生かしてもらったんですけど、
うん、
で初めての海外ってこともあったんですけど、うん、まあ、13時間4時間フライトかかるんですけど、
そうですね、
もう緊張してずっとスーツのままで行って、もうなんかもうずっと
だって深夜便じゃない
ね、だから別に着替えたらいいんですけど、うん、スーツでそれぐらい緊張してて、うん、で行った時にまた包丁を持って行ったんですけど、それがなんかハプニングでその届かなかったんで、
は
い、でなんかもう英語もわからないんでずっと空港でなんか、うん、ナイフプリーズナイフプリーズって言ってなんかこいつ怪しいぞっていうそれで、まあ、そういう始まりだったんですけど、うん、でそっからまあいろいろその朝昼晩の食事を作るっていう総領事の夫妻に対しての朝昼晩作る、うん、でそれプラス節縁、うん、いろんなお客さんとか来られるんで、うん、そこで料理を作るっていうのが、まあ、ほぼのメインだったんですけど、うんうん、まあ、そこでオーストラリアって行ったことなかったんですけど、
はい、
食文化ってやっぱ日本の食文化がすごいなとか思うんですけど、
そうですね、
その食材、うん、魚とかに対しても、うんうん、白身魚ほぼサーモン、
うん、
あと牡蠣、カニ、エビっていうのが主流なんですね。
う
ん、
そうだね。
で白身って食べられないんですよ、うん、基本、うん、でまあ白身も使いたいなと思ったんですけど、やっぱりその魚の締め方もちゃんと、うん、神経を髄を抜くとか、うん、そんなのしてないので、うん、ただこ締めるだけとか、
うん、
だからもう硬くなってしまうから、うん、あこれは食材選びからしんどかったりとか、
う
ん、
そうですね、
鰹節でも、うん、今までやったらそのすぐ5分ぐらいで手に入ったもんが、車で1時間かけて、鰹節だけを取り探しに行かなあかんとか、そういうのなんで、で、そっからもう、じゃなかったら、その、鰹節使わずに魚の骨から取るとか、昆布からつく。そういういろんなことを発想を、そこでそう、教えてもらったなっていうのはあるんですけど、で、また、いろんなやって、料理をこうやっていくうちに、その、日本ではない楽しみ、
うん、
で日本ではやらせてもらってたって言っても、各ポジションポジション煮方な煮方、うん、そういうのあるんですけど、うん、全部を一通りやらないといけない。
なるほどね。一人でね、
一人で全部を最初から最後まで、うん、料理のバランス面と考えていくと、うん、食材も限られてて、
うん、
そこから勉強しだしたって言ってもおかしくないぐらい、うん
うん、なるほどね、
自信満々で行かせてもらったんですけど、うん、こんなにできひんもんなんやっていうもう家に枕濡らして
、
なりましたね。そういうのも、
ね、
はい、ありました、
まあ、実際に野菜一つとっても果物一つとっても日本とちょうど夏冬反対とはいえ全然違いますもんね。
まだずっと暑いんですね、うん、もうすごい気候が、
うん、
だからそういうのもあって、
うん、
ああこんなに違うんやと、
うん、
で四季を感じないんですね、うん、日本の四季っていうのがなく、うん、夏であと秋ぐらいかなっていう状態だったんで、
うん、
そこは苦労したんですけど、
うん、
なんかやりがいとかやっぱまた外務省が関わっててとかいろいろあるんで、そんな変なのできない。もちろん
で
食材とかそういうのも食中毒とかも気をつけないといけないとかで、すごい張り詰めたこの 2年8ヶ月させてもらったんですけど、うん、張り詰めてたなと思いますね、うん、
そこでどうでしょう、自分を素に戻してふっとこう自分らしさをこう取り戻すために、はい、お休みの時間とか、
はい、
今日は特別っていうような時はどんな風に過ごされてたの？
バスケットボールを買って、うん、でもうあまりにも暇だったんでバスケットゴールまで買って、うん、その敷地が広いんで、うん、そこにゴール立ててシュートとかしてて、
うん、なるほど、
じゃあその周り通ってる人が何してんのとか声かけてきてくれて友達になったりとか、うんうん、そういうのはしましたね。
なるほどね、はい、じゃあゆっくり観光とかはできなかったか？
観光とかは、まあ、できなかったんですけど、うん、最後のもう終わる2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい前ですかね、うん、に、もう終わりですって言われたんで、うんうん、初めて家族親を両親呼びましたね、うん、呼んで、うん、全部自分でなんかそのもう何も財布も持ってこんでええと言って、うん、じゃあほんまに持ってこなかったんで、
うん、かっこいいじゃん。
でもなんか、
かっこいいじゃん、
自分でこう、うん、今まで親とかにそんなしたことなかったん で、うんで、まあ、できることないかなと思って、まあ、海外初めてっていうのもあったんで、うん、一回したいなって、うん、感謝っていうわけじゃないですけど、うん、ありがとうっていう感じで読みましたね、うん、
素晴らしい、うん、こういう息子を持ちたかったな。私はオーストラリアにね10日間ほど行った経験があるんですけど、エビっつったってもびっくりするようなぶっとい大きなエビだったりだとか、
そうです ね、
まあ、大きいっちゃ大きいけどお味っちゃお味みたいなね、はい、なんかそんなイメージがあって、やっぱり日本とは違ったなっていう、なんか
違いますし、で、うん、1回僕ホテルでゲストシェフとして呼ばれたことがあったんですね、うんうん、でそのホテルは80人のお客さんに和食をやってほしいっていう依頼が来て、で、まあ、僕がやることになったんですけど、3日間かけて仕込みとかして、でそのとこにいろんな国の人がいるんですね、でその人だと一緒に拙い英語でやっていく、で料理を作って教えながらやっていく、で初めはもうみんな全然手伝ってくれないんですけど、ずっと徹夜ぐらいでやったんですね、3日間、うん、もうやった時にじゃあ最後手伝って俺これやるわとか言ってくれたりして、う
ん、
なんかすごいチームワークとか生まれて、うん、なんか泣きそうになってきて、うん、でまだ分かる、で料理を出していく、うん、で分からないんですよ料理の状況が、うん、で終わった時になんか今日作ってくれたゲストシェフですみたいな感じで呼ばれて、うん、で行ったら拍手すごいされた時に、うん、もう涙、あこれをすごい嬉しいなと思って、うん、なんか、うん、で高いお金払って来てくホテルでそのやってもらって、でもそれを楽しみに来てくれて喜んでくれた時は嬉しかったですし、みんなに感謝しました ね、
そうだね、うん、じゃあいい意味でお料理も人間関係づくりもいい意味で武者修行、
そうです ね、
ね、
なんか日本だったら、うん、多分僕はもうすぐ辞めてたなと思ってるんです、うん、ただ向こう行って英語もわからなかったんで、じゃあお金も持ってその時持っていかなかったんで、うん、そうすると帰れないんですよね、チケットも買えないんで、だから残ったっていうだけで、うん、それはある意味ラッキーだったかなと思うんですね、
う
ん、
そうだね、うん、まあ、なかなかそういうきっかけとか機会って誰でもは手に入んないから、
はい、
まあ、それもきっと大いなる力神様がね、うん、こう将来のあなたのこう見込み見通しに対しての投資をしてくれた、
はい、
いい経験をねさせてくれたってことだよね、
はい、
うん、いやね、素敵ですよね、一時テレビで佐藤健さんが公邸調理人のね、
はい、
番組も見ましたからね、はい、そういうのもこうちょっとよぎりながら、はい、あすごいすごいと思ってちょっとお話を伺いました、うん、なるほどね、で何歳から何歳まで行ってたの？
26、なった時は20は2年8か、まあ、29の手前ぐらいですね、ね、までやってました。
だから20代の後半はオーストラリアで、
そうですそうです、
武者修行、
はい、
でそこからまあ日本に帰ってこられて、
はい、
今新大阪から歩いて10分ぐらいのところでね、はいはい、お店を、とても素敵なお店をされてるんですが、
はい、
そのあたりのきっかけとか伺ってもいいですか？
はい、でまあ、帰ってきてですね、うん、でまあ、そのまま店をやろうかなとは思ったんですけど、うん、まだちょっとなんか料理の勉強はしてきたんですけど、うん、接客っていうのが正直したことない状態で、うん、このままやっていけるんかっていう不安があったんで、うんうん、で僕その時当時もその居酒屋さんで、 何店舗も経営しているところに自分でこうプレゼンして行ったんですよ、うん、で社長に会わせてほしいみたいな感じでして、はい、で僕を雇ってほしい、うん、でこういうメリットありますって言って、うん、でいざ入社した時、うん、入社してまあ自信満々ですよね、うんうんうん、じゃあもうあっという間に鼻へし折られて、うん、もうこんなに屈辱なことあるんかっていうぐらい、うん、まあそれでそこであのお金を稼ぐっていうのはこんな厳しいんやでとか、うん、やりながらもうどいろんなことを考えなあかん、うん、でその最初言われた時にそのだし巻き巻いてみって言われて、うん、だし巻きを任せてもらったんですよね、うん、あいいだし巻きできたわと思ってやったんですけど、うん、別になってこれは高校生が巻いてもあなたが巻いても一緒やねんって、
うん、
え でもこれを、うん、このどうやってお金に変えるのかがこっからが店のところだとか、じゃあこれが500円にもなるし1000円にもなるし2000円にもなんねんって、だからそれを勉強しなさいって言われた時に、あ料理を作るのももちろん大事やけど、そっからそういうなんか調味料っていうかを付け加えたらできんねんやとか、そういうのいろいろ教えてもらって、いろんなそっからこれ関係なんかないんちゃうかなっていうことをいっぱいしたんです。その5年ぐらいさせてもらったんですけど、いろんなことさせてもらって、付き人やったり、なんかここのイベント行ったり、催事でこうやったりとか、焼きそば売ったり、いろんなして、で他のまあ周りの人から何してんのとか言われたりしたんですけど、でその時僕も気づかなかったんですけど、後で今店やった時に初めて全てがつながったというか、あれが一個抜けてても今の店の形はできなかったなっていう思って、だからそこにも感謝してますし、全てやるためのいろんなことをやったなと思ってます。
その大阪に戻ってきてさ、はい、ちょっと接客とか学ぼうと思えば、はい、まあ、お店ってピンキリ山盛りあるじゃない、はい、その居酒屋を選んだ理由ってあるの？
そこはあの1台でやられてるとこが、僕は1台で気づかれて何店舗も経営してるってなると、うん、やっぱり違うじゃないですか、うん、そのどうやってやったんかとか、うん、やっぱりそこで僕も1台目なんで、うん、どうせやるならそういういろんなことを考えてやらなあかんと思った時に、そこを選んだんですね。
なるほどね、はい、でもそれは今思えばそこを選んだ自分を褒めてあげたいでしょ。
いや僕は良かったと思います。
そうだよね、
そこはすごい、
うん、ね、私もね、死んだ主人となんだかんだ足掛け20年近くね、はい、お店をやってたんですけど、丁寧に時間をかけて、いいお料理を出すことも必要だけど、限られた時間の中でこう、うん、急いで ね、
そうです
ね、たくさんの量を作り出さなきゃいけない時もあるし、材料選びからね、お客様への説明の仕方からさ、いろいろあるよね、
はい、
ね。そうか、じゃあその居酒屋の経験を通して今のお店を作られて約1年、はい、
そうです、1年ですね、うん、
どうですか今実際に1年自分の店を持って、お店を愛してくれるお客様に心を込めてお料理を出されてみて、
はい、
1年経ってみて今どんな感じですか？
やっぱりそのこの1年っていうのはすごい充実してるなって、そのいい時もらえて もちろんあったんですけど、その1日1日の、重みがすごい、自分の店やってから気づいたっていうのはなんか申し訳ないんですけど、より考えましたね、一個一個。
私は毎月、大阪の新大阪の駅前で勉強会をして、その終了後にゆうさんのところで食事をさせていただいてて、はっきり言ってお安いわけではないし、来ていただく皆さんにこのぐらいの費用になるけど大丈夫なんて許可を取ってお連れしている、高すぎもしないんだけどめちゃくちゃ安いというわけでもない、こう適度なお値段のお店になるんですよね。でそこに毎月行って、今みんながどう言ってるかって言ったら、もう勉強会も楽しみだけど終わった後のゆうさんに行くのが楽しみって皆さんが言ってくれている、うん、今月何食べれるんだろう、何が出てくるんだろうって、毎月お任せでお願いをしてるんで、1年行かせていただいて、間違いなく旬のものが心を込めて丁寧に作られて、順番に適度な量で出てくるし、同じものが出てきたっていう記憶もなく、これから2年目にはね、ひょっとしたら同じものも出る可能性はあるんでしょうけど、新鮮なお魚だったり、本当に出汁から心を込めて作られた煮物だったり、本当に毎回ね感動して、ああ美味しかったねつって、はい、帰らせていただいてるんですけど、このお店を今なんていうのかな、自分の、基地としてね、基地っていうか、はい、これから飛躍していく米沢 竹広さんのこうまず第一歩としてのお店だと思うので、今そこにどんな思いを込めたり、こうどんなこう工夫をしたりされてるのかなと。
ほんまに、まあ、今回初めてのお店だったんで、うん、すごい思い出がまあ強いんですね、うん、で、まあ、自分の中で3つ の、 その基本と支柱となる考えがあって、うんうん、まずはまあ覚悟を決めるっていうのがまず1つ目なんですね、うんうんうん、で、まあ、それは店のコンセプト、
うん、
まあ、僕はその今禁煙にさせてもらったりとか、ね、飲み放題はしてないんですよ。
そうだよね、
でそれは料理を楽しんでほしいって、うん、全部なんか良かったなと思ってもらいたいっていうのがあるんで、
うんう
ん、で、まあ、本当はもっとこんなんしたらとかしたらって言われる人もいっぱいもちろんいるんですけど、うん、でも自分の中ではそれは覚悟を最初に決めて、うん、その代わり料理とかもっといいので他より負けへんっていうのがあるんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、もう一つが本気でやるっていう、うん、本気っていうのをまず基本で、
うん、
それ本気でやったからこそ人は動くと思ってるんですよ、うん、僕の中では。その中途半端でやるから全部がついてこうへん、
うん、
で覚悟を持って本気でやれば、うん、みんなは動きますし、うん、なんかしなあかんとか思ってくれるんで、うん、だから僕は何をやるにしてもあのきつい言い方もするときあるんですよ、うん、これはこうしてくれ、ここまでに絶対してくれと、
うん、
ただでもやってもらったときは本当にありがとうと、うん、店も初めやったときもあこんな内装になってくれたらありがとうと、
うん、
でその代わり何ヶ月まで間に合わせてくれって言ったときに、うん、間に合わないって言われたんですね初め、うん、じゃあ何が間に合わへんか教えてくれと、うん、出してくれと、うん、で出したときにこれは短縮できるやろと、
うん、
ここ一緒に謝りに行こうとか、うん、そういうのしたらいくらでも僕はいけると思ってて、うん、それは本気やから向こうも答えてくれただけであって、
うん、
だから本気っていうのは僕は常に思ってますね、
うんうん、
でまた3つ目が、うん、あとは一番大事なのは結果を出すっていうことやと思ってるんですね、
うんうんうん、
いくら覚悟が本気でやったところで、うん、結果を出さないと意味がないと思ってて、
うんうん、
人は結果出たらあなんかやってんねんやと思われる、
うんうん、
だから僕最初にテレビ出ます、ラジオ出ます、うん、講演会しますっていうのを最初に僕は言ったんですよ、
うん、
じゃあそんなん無理やってって言われた時に、うん、いや結果を出していくとあなんかすごいなって言われたりとか、うん、認めてくれるようになってくる、うん、で店とかもやっぱりどういうふうにやっていったらいいかっていうのを考え出した時に、うん、やっぱこの自分の中ではこの3つは必ず大事にしてて、そうすると、うん、おのずと店がいい店になると思ってますね、う
ん
う
ん、ねえ、でもなんか今いいヒントもらいましたよね。その自分が本当に成し得たいことがあればやるという思いの覚悟を固めて、そしてその中であのやれることを本気で取り組んで、そして願っている結果は必ず作り出す、
うん、
これはお店だけではなくてね、人生にしろあのこうして聞いてくださっている方が願っている未来の会いたい自分の未来像に出会うためでもみんな共通してるかもしれないね、
はい、
ねえ、うん、いいね、その辺の覚悟が明確なのはね
、はい、
私あの実はあのこの収録が終わった後今日は勉強会なので夜、は
い、
ゆうさんのところであ のまた10月のおいしいお料理をあの仲間といただくことになってて、
はい、
あの食べるときにみんなに今日ここで話したことを知ったかぶりして喋ってやろうと思って今メモを取ったりしてるんですけどねえ、あの本当にみんなが今月もゆうさんのところですよねなんて事前のメールでやり取りもしているので、は
い、
そうだよっていうふうに伝えてますから、
あります、
今日もぜひあの、はい、美味しい料理で私たちをうならせてほしいなと、は
いはい、期待してください。
ありがとうございます。あとお昼も2日だけ始めたんだよね、
はい、この10月からですね、うん、月曜日と火曜日のみで、
うんうん、
でお作りか牛カツ定食のどっちから、
うんうん、
で1000円税込み1000円で、うん、限定10食でやってます、
うん、ね、
はい、
あの小鉢だったりとか、あの出汁からちゃんと取ったお吸い物だったりとか、多分ゆうさんのことだから手を抜かない、あのこれで1000円でいいのみたいなランチをその代わり10食限定でお出しするということだと思いますので、はい、まあ、それを聞いて今日実は収録水曜日にしてるんで今度大阪には月か火に来てランチもいただきたいななんて思ってる私ですが、あのその時にはぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあこの辺でちょっと音楽を入れていただいて締めくくりに行きたいと思います。 ね、今日あのラジオ収録は初めてだよね。
初めてです、
ね、それにしてはあのとっても落ち着いてあのご自身のことを語っていただけてありがとうございます。これからの私が本当に応援したい息子のような米澤武博さんなので、できれば今日ここ夢の種っていうのは皆さんの夢をね応援貢献支援していくそういう番組でもありますので、
はい、
あなたの夢は何ですかってこう伺いたいんですけど、
はい、あのまあ今までの料理人の人がやる飲食店っていうのをちょっと変えたいなっていうのが思いがあってですね、
うん、
でまあ、朝から晩まで働く、うん、でそういうのじゃなく短い時間でも効率よく働けば、うん、もういいんじゃないかなと、うん、で昔だったら10年働きなさい、うん、それでやっと一人前って言われたんですけど、うん、今こんなに情報もすぐ手に入る、
うん、
でいろんな機会もある食材もあるってなった時に、うん、10年を使う意味が僕はないと思ってて、うん、もっともっと効率よくできるんですね、
うん、
で今までの僕はその何店舗も店舗を広げていくっていうイメージは今のところないです、
うんうん、
まだ正直すぐ変わってしまう人間なんで変わるかもしれないですけど、うんうん、僕の中では1店舗でもいろんなことをやりたい、
うん、
でできると思っているんです、
うん、
で自分の店で、まあ、もちろんそこをまず広げていきたいのもあるんですけど、うん、それ以外でも、うん、その料理を今お客さんからお金をもらうっていうのももちろんあったんですけど、うん、それをあの動画配信などしたりしたら、
うんうんうんうん、
そこで原価分を賄えるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
なんか料理それを見てあ面白いなと思った時に、うんうんうん、お客さんからお金をもらう負担を少しも減らせたりとかするんじゃないかとか、
うんうんうん、
料理教室を僕今回子供さんとかにやらせてもらったんですけど、うんうん、じゃあねすごい楽しそうに盛るんですよ、
うんうん、
でそこも僕らならではに手まり寿司とかはできても、うんうん、お寿司をいろんな器にちっちゃい器にいっぱい並べてもうシャリも入れといたんですね、
うんうん、
であと盛るだけなんですよ、
うんうん、
そういうのしたらもう間違いがないんですよね、
うんうん、
そういうふうにあのいろんな子供さんからじゃあ外国の人が来たら天ぷらあげたりでもしてもいいかなと思ってますし、
う
ん
ね、
ちょっと今までの枠を変えて、うん、1店舗なのになんであんなに儲かってんのかなって、
うん、
そこもやっぱり僕は年収年商じゃなく年収を1億円にしたいとは思ってるんです、
うん、
で今これは僕は言って、うん、何言ってんねんって思う人もいっぱいいると思うんですけど、うん、自分の中ではできると思ってますし、うん、でそこからいろんなこと広がるように、うん、いろんな人とこれからもこうつながって、
うん、
縁でして、
うん、
だから僕はほんまにこれからも覚悟と取り組んで、
うん、
で本気でやって、
うん、
で結果を出していきたいなと思ってます
もん、ね、はい、そうだね、今日も打ち合わせも含めてこう話しててね、あのすごい熱さが伝わってくる私の周りに熱い息子のような娘のような、うん、あの同世代の若者が結構いて、ここの夢の種放送局代表2人も出会った時同じような熱さを散々私に振りまいたなっていうのを思い出してるんですけど、でもやっぱり自分の思いを温めて、あっちっちぐらいに温めて、それを本気で取り組んでる人を周りは絶対応援すると思うし、それから自分の中に自分だけ良くなろうっていうんじゃなくて、自分が本気でやることでみんなにも笑顔を作ってあげたい、みんなも幸せになるといいなっていうところへいつも意識を持っていれば絶対人は連なっていくっていうふうに思うので、ぜひあの今日有言実行でさ、
はい、
今日ここで話してくれたことをあの何年か後にさあできたでしょっていうふうに一緒に喜び合いたいなって思うんですけど、
はい、
うん、約束してもらっていいですかね。
約束します。嬉しいですね。
ね。
はい、
あともし時間と余裕があれば、米澤さんのこういったラジオ番組とかもねいずれ持てたりしたら私はいいなと思ってるんで、は
い、
あのそういうのも視野に入れて、
ありがとうございます、
あの子供からお年寄りまでどんな方にも貢献できる、
はい、
そしてお料理や食文化っていうのがどれだけ人を笑顔に豊かにするか、
はい、
そこにあの先頭を切ってね、
はい、
あの頑張ってくれる、
はい、
そんなユーさんでいてほしい。
ありがとうございます、頑張ります。
じゃあ、最後にもう一度、ユーさんがいつも心に決めていることは、やると決めたら覚悟をしっかりと持ち、そしてそのことに本気で取り組む、そして必ず結果を出す、そこですよね。
はい、
はい、では今日はありがとうございました。
ありがとうございました。